983M の渡辺です。4回目ですかね。今日はねちょっとね間が空いてしまったんですけども、ラジオトークの方のね、音声の方もちょっとね間が空いていたので、しばらくぶりになる配信です。最近はUdemyというね動画教材のベンダーっていうんですかね、そういうところでプログラミング用の動画教材を作る方にねちょっと集中していたので、しばらく間が空いてしまったんですけどね。あんまり間が空くとねまたなかなか録音しづらくなるので、今日の話をねどんな話にしようかというと、アフィリエイトで2019年度の今2月の末日現在かな、2月現在で、どんなアフィリエイトがね、一番稼げるのかっていう話をしたいと思うんですけども、アフィリエイトとかネットビジネスとかね、こういう音声を聞いて始める方は大抵はねブログから始めるんですよね。でブログでアフィリエイト始めてみたんだけど順調ですよとか、その稼いでますよとかっていう人はねどれだけいるんでしょうかね。なかなか少ないんじゃないでしょうかね。私の周りの方もですね、983M のメンバーさんとかもブログアフィリエイトで稼げてるっていう人はあんまりない、あんまりっていうか全然いないですね。それはなぜかっていうことをね考えてみると、ブログ自体をね見る人が一つは減ってきてるんだと思うんですよね、今の時代。これはもう全世界的にそうなんですけども、今はスマートフォンでね、インターネットをアクセスしますよね。インターネットと思ってアクセスしてるかどうかは別にして、スマートフォンがメインのコミュニケーション手段っていうかデバイス、コミュニケーションデバイスですよね。で、そのスマートフォンというデバイスで一番アクセスしているサイトはどれかっていうことになると、ツイッター、世界的に見ればツイッターですよね。あとはフェイスブックですね。世界的にユーザーが多いのはツイッター、フェイスブック。それからね、3位、4位っていうふうにやっぱりソーシャルネットワークが上位に来てるわけですよ。なので、その Google の検索エンジンも、検索ユーザーを増やそうと躍起な状態ですよね。しかも Google はですね、Facebook に対抗しようとしてね、かなり順調だったんですけども、Google Plus というね、ソーシャルネットワーク、Facebook のようなものを、ずっとこう運営していたんですけどね、個人アカウントの使用をやめるんですよね。要するに、個人のアカウントでは Google プラスは使えなくしてしまう。そうです。4月の1日からかな。なので、いよいよ Google もソーシャルネットワークから撤退して、おそらく検索エンジンとかね、あとは YouTube の方にシフトしていく可能性はあるわけですよ。YouTube なんかもね、最近有料化オプション出してますよね。有料化して月額いくらでね、動画に対する広告を一切なくしますみたいなね。だからやたらと広告表示されるようになっていますよね、今ね。YouTuber の中にもね、動画にも頻繁に広告入れる。でも見づらいったらありゃしないっていうね、動画がありますよね。テレビ番組でさえ15分に1回なのに。なので、YouTube の方も少し批判されていますけどもね。それもこれもやっぱり、検索エンジンと、人気のある現在のサービスに集中しようとする動きじゃないかなと思うわけです。でもやっぱり依然としてね、やっぱり、なんていうんですかね、アフィリエーターとかは減ったんだけども、現実に減ってるんですけどね。かといって、YouTube の動画広告のように、インターネットを使った広告メディア メディアの露出っていうのは、世界的に見ても増えているし、日本だけ見てもね、もう1兆円産業を超えてますよね。1兆円産業になってますよね。なのに、アフィリエーターが減ってるって変な話なんですよね。なぜ減ったのかっていうとね、やはりスマートフォン対応を完全に理解していない人たちが多かったからじゃないかなって気がしてるんですね。で、世界の事情と日本国内の事情はちょっと違うんですけどね。日本国内の事情だけで言うとね、その、普通のアフィリエイトってすぐには結果が出ないですよね。だけどそのすぐに結果をもらいた、出したいというね、人がやっぱりすごく多くて、アフィリエイトの、しっかりと取り組むアフィリエイトから、なんていうのかな、ネットビジネスの分野のオファーをしている人たち、何らかのビジネスをオファーしている人たち、まあ 90% ぐらいはもう本当に怪しいっていうか詐欺案件みたいなのが多いんですけどね、そういうオファーをする人たちはアフィリエーターを集めるわけですよ。要するに集客しないとどんな商売も稼げないんですからね。なのでその無料オファーのアフィリエイトというのがあって、それに手を出す人がやたらと増えていて、 Facebook のねアフィリエイトコミュニティとかも、ね、見たらね分かると思うんですけどね、ほとんど広告ばっかりですよね。投稿されている記事のほぼ 99.9999% ぐらいは本当に広告ばっかり。それぐらいね、アフィリエイト、通常のアフィリエイトから無料オファーの広告みたいなものにシフトしていった人が多かったんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよ。だからね、まともにアフィリエイトに取り組んでいるような人たちが目立たなくなったんだと思うんですよね。アフィリエイトサイトもね、探そうと思っても最近なかなか探せないですよね。企業のランディングページばっかりじゃないですかね。企業の、例えばその健康食品を出している企業が、その健康食品のネット通販の申し込みページをね、ランディングページとして出しているようなページ。だからその見栄えから何から綺麗ですよね。お金かけてるだけあって。まあ、そういうものにアフィリエーターも太刀打ちできなくなってきたんだと思うんですよね。取り組む人が減ったからですよ。簡単にその成果が出ないからね。お金を出して SEO とか、そのウェブページもね、ランディングページを作っている企業にはね、やっぱり個人としてはなかなか太刀打ちできなくなってきたわけです。だからなおさらね、結果が出にくくて、安易な方向に進む人が多くなったっていうのが、日本のアフィリエイトの現状じゃないかなと思うわけですよ。皆さんはどう思われますかね。8分ぐらいお話をしているので、一旦第1部はねこれで終わって第2部の方に移りたいと思います。さて後半のお話は、じゃあ2019年度現在で実際にね稼ぎやすいアフィリエイト案件ってどんな案件というか、アフィリエイトの方法っていうのはどんな感じがいいんでしょうかっていうのがね、疑問に思うところですよね。でいろいろねその動画を作りながら、息抜き程度にねいろんなところリサーチしていたんですけども、2019年度2月末日現在の今で一番ね、やっぱり稼いでいる人が多い分野っていうのは、アフィリエイトでですよ。サイトアフィリエイトです。まあ、答えをね、言わないと、ね、飽きて、出ていっちゃう人がいると思うので、答えを先に言うと、サイトアフィリエイトです。どうしてサイトアフィリエイトなんでしょうかっていうね、疑問に思う人もいると思うんですけどね。ブログアフィリエイトからやる人が多いからブログアフィリエイトじゃないんでしょうかっていうね疑問に思う人いると思うんですけどね。 ブログアフィリエイトで実際に稼いでいるような人たちっていうのは、かなり長い間時間をかけて自分のブログを育て上げてるんですよね。で、扱っている案件で多いのはやはりね、Amazon とか、楽天の、日本だとね、楽天、まあ最近は楽天海外にもあるので、海外でもねアフィリエイトできるんじゃないかと思うんですけどね。そのアマゾンと楽天っていうのがね、やっぱり圧倒的に多いんだと思うんですよ。でもアマゾンと楽天のアフィリエイトっていうのは似通っていてちょっとした違いがあるんですよね。楽天の方はね、あのブラウザのクッキーの期間が30日間あるけど、アマゾンの方はね、24時間しかないので、よりアマゾンの方が、瞬間芸っていうか、そういうところはあるわけなんですね。だから、瞬間芸だったらブログの記事にするより、フィードが流れていくような、ツイッターとか、フェイスブックのね、フィードの方がいいんじゃないかっていうことで、実際問題として、フェイスブックにしてもツイッターの方にしてもね、Amazon の方からアフィリエイトのリンクを送ることができて、Twitter、Facebook、あと日本のブログで言えば、アメーバブログ、ね、があるんですよ。だから、その辺でやってる人たちは増えているんだと思うんですね。今はね、Twitter にしても、まあ、Facebook は昔からですけど、ツイッターなどのアマゾンのアフィリエイトリンクもきちんと画像とか、場合によっては動画とかね、そういったものも表示されるようになってきているので、そのツイートされたその記事を見て、あ、これいいな、自分も買ってみようかなっていう人が増えてるんだと思うんですね。だからわざわざね、なんていうか考え抜いた記事をブログで書いて、それをね、アクセスが集まるかどうかわからないまんま、ね、ブログの方に投稿するっていう人が減ったんだと思うんですね。これ楽天もしかりです。楽天の方はクッキーが30日間あるので、ある程度記事を増やせば、いいというのはありますけどね。いずれにしても、Amazon とか、楽天とかっていうところに話が集中するので、ASP 案件でブログアフィリエイトをうまくやってるっていう人はもうほとんどいないと思うんですね。ASP の案件をブログでやろうと思ったら、1ブログ1案件ですからね。そうなると、それはもうサイトアフィリエイトにほぼ近くなってくるわけです。まあ、サイトアフィリエイトといっても、今現在サイトアフィリエイトに持たれてるイメージっていうのは、いわゆるペラページアフィリエイト。1ページを1レンタルサーバーとドメインにで作り込むっていうね。1ページだから作り込むイメージはないですけどね。で、半年なら半年間それをね、放置して、まあ、稼げなければまた別のレンタルサーバーを借りて別のドメインで別のペラページをね、そこにまた半年間ぐらい置いとくっていうのを繰り返しやっていくわけです。でも、1ドメインの、1レンタルサーバー1ドメインだから、それをね、半年間たくさん借りなきゃいけなくて、まあ、企業などね、会社単位でやってるところはもう本当に1000サイトとか800サイトとか500サイトとかっていう、そういう数で勝負するので、そういうペラページアフィリエイトっていうのも数の勝負になるとこありますよね。でもね、それはね、本来の、サイトアフィリエイトではないわけです。サイトアフィリエイトっていうのは、突き詰めていくと究極はもうブログと同じことになるわけです。ペラページのように1ページだけというわけでもないわけです。何かのテーマに沿ってサイトを作り上げていくことに他ならないので、自分のテーマで作ったサイトに、関連するようなアフィリエイトのリンクも一つ二つ載せている程度なんですよね。そういう考え方で、まずアフィリエイトありきではないんですよ。 まずサイトありきで作って、必要だったらたくさんのページをサイトで作り込む。まあ、そうなるとブログでやっても同じことですよね。ブログといっても、あれですよ、アメーバブログとかそういう無料のブログではなくて、ワードプレスのようなサイト構成が取れるブログを使って、一つのサイトを構成して、そのサイトのテーマに、ね、合うようなアフィリエイト案件をそこに置くというのがね、メインのスタイルになるわけですよ。だからアフィリエイト案件があって、それに必要なオウンドメディアのようなものを作り込んでいくっていうスタイルはちょっと違うわけですよね。なのでサイトを作り込むという意味では、ブログもサイトアフィリエイト、HTML のページを作っていくサイトアフィリエイトにしても結果的には同じことになるので、要するにサイトをきちんと作り込む種類のアフィリエイトというのは今に2019年の2月現在最も熱いアフィリエイトになるわけです。しかも前半で言った1兆円産業になってますのでね、日本だけでも。こうなると、アフィリエイターの 95% は失敗するって言われてるじゃないですか。ということはたった 5% の人しかね、成功して いないのがもし真実だとすれば、1兆円産業にもなって育っている分野の大半の利益を、なんていうのかな、アフィリエイトの利益を、そのたった 5% の人たちが享受しているということになってしまうでしょ。いや、かなりね、それは真実に近いとは思うけども、それが全てではないんでね。そこのところを理解してしまえば、その時々の状況に合わせたサイトの構築の仕方をすれば、サイトアフィリエイトっていうのはまだまだね、可能性が高いということになるわけです。サイトを作るっていうのがまずありき。そこにね、関連するアフィリエイトをつけていくっていうのがね、正しいやり方なんですよっていうことをね、ご説明して、4回目の配信にしたいと思います。それではまたね、5回目の配信を期待してください。それじゃまた。